今日のメッセージのタイトルは王の再臨に備える。ルカの福音書21章29節から36節が中心となる聖句です。その聖書の箇所をまずお読みします。ルカの21章29節から36節です。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て、すでに夏が近いことがおのずからわかります。同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。まことにあなた方に言います、すべてのことが起こるまでこの時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけなさい。その日は全地の表に住むすべての人に突然望むのです。しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。このルカの21章に書かれている記事はマタイの24章とマルコの13章にもあります。エルサレムの神殿の崩壊と世の終わりという2つの大きなテーマを扱っている箇所です。その教えのきっかけは、田舎から出てきた弟子たちがエルサレムの神殿の美しさに見とれていた時に、イエス様がこの神殿は跡形もなく破壊されると予告されたことにあります。マタイの24章の3節には、イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのですか。あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなものですか。弟子たちはエルサレム神殿の崩壊イコール世の終わりと考えていたようです。ですけれども、神殿の崩壊イコール世の終わりではないこと、そして神殿の崩壊に関してはその前兆と世の終わりに関してはそれには前兆がなくいつかわからないということをイエス様は話されました。今回の内容は少し複雑になってしまうかもしれませんけれども、ポイントは、こういうことだと思います。確かなのはイエス様が言われるのは確かなのは私の言葉として祈りですよ。私との関係が全てであり、私との関係が滅びることのない永遠の命ですよ。そういう教えになると思います。この箇所で分かりにくい点というのは、どこまでがエルサレムの崩壊について語っているのか、そしてどの部分が世の終わりについて語っているのかという点です。マタイが明らかにしてくれることは、エルサレム崩壊に関してははっきりとした印が前兆ですね、与えられているということです。しかし世の終わりの時に関しては 印は与えられないということです。マタイの24章の15節で、このことは、ルカの21章でもマルコの13章でも共通していますけれども、印を見たら山に逃げなさいというふうに命じられました。ルカはその印を分かりやすく説明しています。ルカの21章20節21節を読みます。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい。田舎にいる人たちは都に入ってはいけません。この箇所は明らかに世の終わりのことではなくて、エルサレム、また神殿の崩壊についてです。そしてもう一つ、これは明らかに世の終わりのことではないなという表現が、ルカの次の言葉です。ルカの21章の32節で、誠にあなた方に言います。すべてのことが起こるまで、この時代が過ぎ去ることは決してありません。この時代が過ぎ去ることはないという言葉に関しては、さまざまな解釈もありますけれども、一番自然な解釈は、その当時の時代を指しているという解釈だと思います。ルカの福音書の中には少し表現を変えて同じことを教えている箇所があります。ルカの9章の27節には、誠にあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいます。これは明らかにその時代のことを、そしてその時代に生きている人々のことを指していると思います。ルカの17章ではイエス様は、神の国がいつ来るのかという質問を受けます。それに対してイエス様の答えは、すでに来ていますよということ、そして同時に神の国の完成は先のことであるということも教えられました。聖書はその間の期間を終わりの時というふうに呼んでます。ですから今もその終わりの時が続いているということです。そしてその終わりの時の終わりが主の再臨の時です。バプテスマのヨハネのメッセージ、そしてイエス様のメッセージも、悔い改めなさい、神の御国が近づいたからという内容でした。神の国はイエス様と一緒に到来している。悔い改めてさあ入りなさいというメッセージです。神の国とは神の支配を意味しています。悔い改めて神の国を受け入れるとは、自分の人生に対する自分の支配を神に委ね、神の支配を受け入れるということです。そして神の国とは、神の支配の表現である神の活動、働きを表す言葉でもあります。また、来るという表現ですね。人の子が来る、神の国が来るという表現も、再臨だけではなくて神の裁きや救いの技を表す言葉です。聖書をいくつか読んでみたいと思います。マタイの16章の27節。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれの行いに応じて報います。誠にあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、人の子が御国と共に来るのを見るまで、決して死を味わわない人たちがいます。ここにも来るという言葉がありました。その時、人の子の印が天に現れます。これはマタイの24章の30節 です。その時、人の子の印が天に現れます。その時、地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。そして、マタイの24章34節では、誠にあなた方に言います。これらのことがすべて起こるまでは、この時代が過ぎ去ることは決してありません。もう一つマタイですが、26章の63節で、これはイエス様が、大祭司たちの前で、裁かれている場面でありますけれども、しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子キリストなのか答えよ。イエスは彼に言われた。あなたが言った通りです。しかし私はあなた方に言います。あなた方は今からのちに人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。それらのことは紀元70年に起きたエルサレムの崩壊を指している、その裁きのことを指している言葉であると思います。旧約聖書の中にもそういうイメージ表現があります。来るという表現が裁きあるいは救いを指しているというところです。イザヤの19章の一節に、エジプトについての宣告、見よ、主は早い密運に乗ってエジプトに来られる。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき。エジプト人の心も心底から憂える。私はエジプト人を駆り立て、エジプト人に歯向かわせる。彼らは兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と争い合う。ここでも神様が雲に乗ってエジプトに来られるという表現があります。それは裁きの描写であり、ここに書かれている状況がになるということを教えています。イザヤの5919節、そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。それは主が激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっているからだ。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きから立ち返る者のところに、主の言葉。ここでも、来るという表現ですね。川の流れのように来る。そしてシオン、エルサレムには、贖い主、救い主として来るという言葉があります。ユダヤ戦争は紀元66年から73年まで続いたローマ帝国とユダヤ人との間で行われた戦争です。紀元70年にはイエス様が予告された通りに、エルサレムはローマ軍に包囲され陥落し、神殿は破壊されて火で焼かれました。その時ローマ軍を率いていたテトス将軍の勝利を記念して、弟のドミティアヌス帝が今にしてもローマの観光スポットであるテトスの凱旋門を建てました。その内側の壁画にはローマ軍が破壊した神殿から戦利品を運び出す様子が描かれています。70年というとペテロやパウロはもうすでに皇帝ネロによって処刑されています。 しかしルカやヨハネ、マルコやテモテはまだ活躍していた時期だと思います。当時のクリスチャンたちは、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありませんと言われたイエス様の言葉の確かさを、エルサレムの神殿の崩壊によって確認することができました。でさらにイエス様は軍隊が近づいたら山に逃げるようにと命じられましたが、エルサレムに住んでいたクリスチャンたちは全員その言葉に従ってエルサレムから逃げて難を逃れたと、3世紀のエウセビオという教会歴史家が書き残しています。神殿崩壊というユダヤ人にとってはありえないことが起きてしまいました。ありえないといっても、約500年前にもエルサレムの神殿はバビロニア帝国によって滅ぼされていますから、同じことが起きてしまったということです。預言者イザヤ、エレミアはそうなったのはイスラエルが誠の神を捨てて軍事力や経済力などをより頼み、そして周りの国々の神々を信頼して従った結果であるということを指摘していました。紀元70年の神殿の崩壊はローマ帝国の軍事力や経済力、また自分たちの伝統的な宗教によって保たれた平和を守るために、人となってきてくださった神であるイエス様を殺し、その方がもたらした神の国、神の平和、神の命を拒んだ結果でした。まことの神の国を受け入れなかったイスラエルという神の国は滅びてしまいました。彼らは神の国を自分たちの国、神の神殿を自分たちの神殿にしてしまい、そのことをイエス様に注意されたときにへり下って悔い改めることができませんでした。詩編の127編の一節にこういう言葉があります。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。これはエルサレムの神殿に関して、また私たちの人生に関しても当てはまる言葉であると思います。伝道者の書の最後の章、12章の一節に有名なこういう言葉があります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、そしてその12章の最後のところで、結局のところもうすでに聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである、神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるからである。神殿から神を取ってしまうとただの箱です。そして、その神殿の場合は石でできていますから、放っておいても崩れてしまう石です。聖書は神が地球の塵から人間を作られたというふうにあります。その人間から神の恵みを取ってしまうと滅びてしまう肉体です、あるいは塵です。そしてそれを焼いてしまうと灰が残るだけです。ここでのイエス様のポイントを簡単にまとめると、こういうことかなというふうに思います。エルサレムの崩壊に関しては、神殿の崩壊に関しては、逃げるために備えなさい、印を見逃してはいけない、印をはっきりと見極めて、そしてそこから避難しなさい。また世の終わりに関して、再臨に関しては、印はないですよ、 ということですね。そしていつでも迎えられるように備えていなさい。この終わりの時に関しては印がないということは繰り返して、例えばマタイの24章に書かれていますけれども、マタイの24章36節で、ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。また24章の42節で、ですから目を覚ましてなさい。あなた方の主が来られるのはいつの日なのか、あなた方は知らないんですから。次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら、家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。24章の50節でも、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきます。イエス様はこのエルサレムの神殿の崩壊と、それから世の終わりに関して教えた後で例え話を使っていますけど、その例え話の中でも帰ってくる、その終わりの時にあたる日というのはわからない、誰も知らないですよということを繰り返し教えています。そのしもべは、しもべの主人は予期していない日に思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて激しいですのです。ですから目を覚ましていなさい。その日その時はあなた方は知らないのですから。使徒の一章の6節にもこういう場面があります。そこで使徒たちは一緒に集まってきた時、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかということはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。第一テサロニケの五章の一節でも、パウロがそのことを再確認しています。兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書きを送る必要はありません。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。世の終わり、主の再臨、神の国がいつ来るかを私たちは知りません。そして知ることができないというふうに聖書を教えているわけですが、私たちは知らされてないことを知ろうとしたりします。しかし神様が知らせたいこと、教えたいことを大切にして生きる方が賢い、健全な生き方だと思います。クリスチャン、私たちクリスチャンはすでに神の国に入っています。神の国の中で神の国の到来を待ちます。少し面白い表現ですけれども、神の国の中で神の国をまず第一に求めます。死んでから天国に入るのではなく、生きているうちに入ります。天国行き、この行くという息ですね、よりも天国息、生きる方の息、天国息がクリスチャン生活です。イエス様は大宣教命令の最後に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、マタイ28章の20節ですねと約束されました。イエス様はいつも、そして今日も私たちと共にいてくださるということです。イエス様の再臨を私たちはイエス様と一緒に待つことができる。イエス様のお手伝いをしながら待ちます。ヨハネの第一の手紙でも 同じことが教えられています。ヨハネの第一の手紙の2章の28節、さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。キリストのうちにとどまりなさい。一緒に、いつも一緒にいなさい。そうすればキリストが現れるとき、確信を持つことができますよ。大丈夫ですよ、ということです。イエス様は人となってきてくださり、私たちが神のもとに帰られる、帰ることができる道を十字架と復活によって用意してくださいました。その道を通って私たちは神のもとに帰ることができました。その道は私たちが生きる道でもあります。イエス様と一緒に生きる道です。神に帰る道は私たちを変える道、私たちを変えていただく道でもあります。イエス様と一緒に生きることによって、イエス様と一緒の心を持つ人となっていくということです。イエス様といつも一緒なら、イエス様がいつ戻られても慌てる必要がありません。それが死の再臨に備える最高の方法です。死の御臨在の中にいつも生きるという方法です。そのことを忘れないようにする、立川キリストの教会秘伝の合言葉があります。再臨を3回繰り返して言ってみてください。再臨、再臨、再、そうすると臨在になりますそして今度は臨在を3回繰り返してみてください。臨在、臨在、臨在、再臨になります。これは素晴らしい合言葉とであると思います。イエス様はこのように注意されました。ルカの21章33節で、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることはありません。あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に臨むことがないようによく気をつけなさい。消え去るもの、なくなってしまうものに支配され人生を下げてしまってはいけません。神の愛の支配の中でイエス様と一緒に生きることこそ永遠の命であり、永遠に生きる生き方です。ヨハネもそのことを教えています。第一ヨハネの2章の15節から17節ですが、あなた方は世にあるものも愛しては、世も世にあるものをも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。田舎から出てきたイエス様の弟子たちにとって、エルサレムという都にある古代の世界の7大建造物に匹敵すると言われるエルサレムの神殿を目の前にして感動していました。ですけれども、イエス様は目に見えないけれどもはるかに偉大なものに目を向けるように彼らに教えられました。そして見えないものを見せてくれる御言葉を与えてくださり、見えない神と一緒に歩むことを教えてくれる祈りも与えてくださいました。そして私たちが、クリスチャンが見えないものを互いに確認し合う、それが礼拝であると思います。イエス様はこの世に流されないで、この世の欲に振り回されずに油断しないで祈り続けるようにと言われました。私たちに祈りなさいと教えてくれるのは御言葉です。神の言葉に従いながら私たちの思いを神様に聞いていただくのが祈りです。祈り続けることはイエス様から目を離さないということです。イエス様は確かなのは、私の言葉と 祈りです。私との関係が全てであり、私との関係が滅びることのない永遠の命ですよと教えられました。祈り続けることで最も大切なことは、私たちがその中で変えられていくということです。祈り続けることによって私たちの求めているものが正しいかどうか分かってきます。そして私たちの願いが清められます。神の御心に合った願い、思いに変えられていきます。西郷隆盛の名言として有名なのは、天を敬い人を愛せ、また人を相手にせず天を相手にせよですけれども、私はそれらは西郷が聖書から学んだ言葉であるというふうに思っています。祈ることは神を相手にするということです。神様は私があなたの相手だよ、問題に支配されてはいけない、私の支配にとどまりなさい、神の国にとどまり天国で生きる練習をしなさい、天国行きに励めということです。先週の礼拝で歌った明日を守られるイエス様の繰り返しの部分に、明日は私にはわからないけど明日を守られるイエスがおられるという言葉があります。原文を直訳すると、明日のことは知らない、だけど私は知っている、未来を握っておられる方を、そしてその方が私の手を握ってくださっているということを知っている、そういう意味があります。とても素敵なイメージだと思います。未来を握っている方が私たちの手を握ってくださっているというイメージです。わからないことはたくさんあるけれども、知っていることがあります。すべてを分かっておられる方が、すべてを支配しておられる方が私たちを愛し導いてくださっているということです。それが神の国の中に生きるということです。紀元70年にエルサレムの第二神殿は崩壊しました。今神はある意味では第三神殿を建設しておられます。それは私たちのことです。私たちの中に主が住んでくださっているから、私たちは神殿です。神の宮です。主の再臨の時に主はその建設を完成してくださいます。その間未完成であり不完全ではありますけれども、私たちは神から与えられている仕事というものがあります。私たちがそれぞれ置かれている場所で、私たちのうちにおられる神の御業のために、神と一緒に励むという仕事です。神はすべてを始めました。そして神はそれを必ず完成させます。神は始めであり終わりです。アルファでありオメガです。そして神は私たちに一緒にやろうというふうに言ってくださっています。一緒に生きようと言われます。それが永遠の命です。私たちの命、私たちの人生は神からの招きです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はルカの21章からエルサレムと神殿の崩壊、そして世の終わりに関するあなたの御言葉から学びました。当時の偉大人たちは、神殿こそ揺るがない確かなもの、心の拠り所というふうに考えていました。本来でしたら、あなたご自身が確かな土台であり、拠り所でした。どうぞ、そのことから私たちに学ばさせてください。私たちの人生の土台があなたであるか、心の拠り所があなたであるか、あなたが常に私たちの生活の中心であるか、どうかしっかりと吟味させてください。もし私たちが頼りにしているものがあなたではなく、お金や自分の知恵や力であるなら、その誤りを修正させてください。 何よりも確かなあなたの御言葉と祈りを通してあなたに教えられながらあなたと一緒に生きることができますように助けてください。コロナの感染やさまざまな災害、そして個人的な問題に振り回される日々が続きます。私たちがあなたが始めであり終わりであり全てを支配しておられるということを忘れないように助けてください。あなたの恵みと平安の中に生きることができますように、私たちの周りの人にあなたの愛を分かち合うことができますように助けてください。コロナを収束へと導いてください。この困難の中にあって互いに助け合い愛し合うことを教えてください。国々のリーダーたちに知恵を与えください。現場でコロナと戦っておられる方々に特別な守りと祝福をお願いします。苦しみ悲しみの中にある方々の上に主の憐れみと助けを与えください。今週もあなたの確かな御言葉と祈りを通して毎日あなたと一緒に歩むことができますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。